Okinawan Radio Show. Voice Champru Revive. Voice Champru Revive. DJ Nobuto Akiba. Hibiscus Party. And Ayumi Oya.
2024年10月18日秋葉信人とハイビスカスパーティーのボイスチャンプルーリバイブ with 大谷あゆみは FM 那覇では23時から FM 久米島では23時半からお送りしています。こんばんは、秋葉信人です。
こんばんは、ハイビスカスパーティーのゆかと千秋です。そして大谷あゆみです
、この番組ボイスチャンプルリバイブはいろいろなお話を痛めながらリスナーさんと楽しんでいく番組です。なんだよ、
いや、なんだ、甘髪よ、
長いよね、
いや、マジで
先週、先々週か、もうやってましたよ。なんかちょっとあゆみが言えなかった。
え、
あゆみ、あめ、あめみたいな
何が、違う違う、乗ったのオープニングの海外の方に引っ張られてる
どこで引っ張られてる。
タイトルさ、言いにくいかはわからないけど、うん、自分で考えたらしょっていう、ね、じゃあ短くしない
よ。どんどん長くなってる
どん
どん長くなってる。
大谷あゆみですか。
大谷あゆみさんですね。そうです、あゆみさんとはもう1年以上ずっと会ってますから。
いや、でも
でもでも
でもよ、
何何、
ほとんどオープニング全部噛んでたよ。
じゃあほら、
ほとんど
噛んでます
ね。噛んでた。で、シノブと喧嘩してた、いつも。
シノプーは久米島で
シノプーって言われてるんです
か。シノプーって僕は言ってる、シノプーって言ってて、シノプーは本当一番最初のオープニングの一番最初の挨拶で自分の名前噛んだから、
はい、ああもう
ひどくない。それでさ、な、芸歴十何年とか言ってる
それで言ったらちょっとうちの千秋先生もコンビ名を噛んだことがありまして別のラジオでね。
最近ですか。
最近2、3ヶ月前かな、
うん、なんでハイビスカスパーティーを。
あ、ハイビスカスパンティー
やばいでしょ。生放送です
え、ガチ
ガチガチ2人で笑いが止まらなくなってい
やでも私は流したかったんですよ。だってあのいらない話が長くなるから流したかったんですよ
やばい。でもこれはもう聞き逃しができないから。
それバレてる、リスナーさんにもバレてる、
バレてて、であの X で本当にお願いやめてとか静かなオフィスで流れているから笑いが止められないとか
やばい
や
ばい
ね。
ハイビスカスパンティーは
ダメなんですよ。パンティーって言っちゃダメじゃん、その間違い方。
お昼の番組の生放送
やばいね
狙ってないの。
やばいやばい、
なんで10年ぐらいやってさ。
もう私はもう諦めてます。
諦めてる。
もう自分ではもうどうにもならない諦め
諦めてる、はい、
いいもん、
はい、まあ、ベロは鍛えていきましょう、はい、ベロは鍛えて、
ベロは鍛えて、はい、僕毎朝鍛えてんだよ。
いやいや、なんか
機械って言う、機械って
言う、噛んでた。
ちゃんとやってるってことですか、あのアナウンサーみたいなやつ。
やってるの、僕は毎朝やってる。
下回したい、何やるんですか。
あのベロ、まずね、はい、研究したんだけど、はい、やっぱりあの滑舌は口は大きく開けるじゃん。やっぱベロの筋肉と柔軟なんですよ、はい、動かしてるのと柔らかくもするから、うん、まず朝起きたら歯ブラシ、歯磨きする、うん、はい、じゃあその時にベロで伸ばしてる、うん、はい、あ、ベロじゃない、歯ブラシで。
ベロで伸ばしてる
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
歯ブラシでベロを伸ばしてる。
歯ブラシでベロを伸ばしてる。
いやいや、伸ばし、歯ブラシであのベロ持ち上げたり、
あ
の
これ
ベロの下のさ、 あるじゃないですか、ベロ上に持ち上げ
て、マッサージしてる感じですか。
そう、はい、それであの歯ブラシ横にベロを、このベロの筋、あのベロの筋を伸ばしたりするのから始めてる
よ。ベロのストレッチみたいな感じで。
そう、こうやるじゃん、柔軟、ベロの、うんうん、で、お風呂入ってる間に、うん、あの滑舌やってベロの筋肉を鍛える。
なんて言うんですか。
いろいろある、僕もすごいあるから。
あ、じゃあ、あの今日足りてないんじゃないですか今日はね、
なぜなら今日ホテル、いつものルーティンと違うんです、家で。
あ、なるほど。
あんまりできてない。
あ、
今日
は女の子
いいね、そのベロの体操の話は。何の話、今日2回目だから
そうだ、2回目だ。
そう、前オープニング長くてさ、はい、もうほとんどコーナー2つできなかったん
だよ。できなかったですね、
はい、今日はさっさとコーナー行きましょう。
さっさと行きましょう、パパパと。
パパパと行きましょう、
はい、
あのリスナーさん、またあの X ポストしてほしいんですが、はい、ハッシュタグお願いしていいですか、うん、
はい、ハッシュタグ、ツイッター、あ、じゃない、X のハッシュタグはハッシュタグボイスちゃん、全部カタカナでボイスちゃんです。お願いします。
はい、ポストお待ちしております。それではこの後30分楽しみください。
Okinawan Radio Show. Voice Jambru Revive.
大谷あゆみだよ。大谷あゆみの近況を話しますのコーナー。
何今の入り
アイドルがねまとまらんかった。どう考えても
あゆみが2回やった
大谷あゆみだよ。
まず誰が喋ってるかね
言わないといけない、言わんといけないっていうの、うん、何が言いたいかというと、うん、私久米島応援芸人じゃないですか、はい、でいろんな、まあ、久米島の皆さんとの関わりとかもあったりして、はい、以前あのマネージャーと一緒に久米島に行った時に、うん、はい、私たちもハイビスカスパーティーもそうなんですけど、うん、手話の劇団やってるんですね、劇団アラマンダっていう、うん、でそのアラマンダの公演をどうしても久米島でもやりたいっていうずっと願いがあって、うん、まあ、その話もプラスなんか久米島の手話サークルも見学に行きたいなっていうのがあって、うんうんうん、マネージャーと一緒に手話サークルも見学させてもらったんですよ、うん、でそれでその久米島ではこの手話の指導をしてくださってる浅戸由紀さん、もう由紀さんって言ったらもう久米島の人みんな知ってるぐらい、へー、そう、久米島は手話の、うん、あの歌、うん、手話ソングじゃなくて手歌って言うんだけど、うん、手の歌って書いて、うん、はい、手歌がすごい盛んで、
そう
なんだ、子供たちがすごいなんか手話を勉強してる子どもたちも多くて、広報久米島でも手話検定合格しましたっていう小学生もいたり、すごい積極的なのが多いんですよ、この浅戸由紀さんのおかげで。結構ねもう広がってるのよ、この手話の普及みたいなのが。で今回私がねすごい伝えたかったのが、9月15日、まあ、先月になるんですけど、9月15日に那覇アート、まさしくもこの FM 那覇のすぐ近くの劇場那覇アートの方で、あのカラフルフェスタっていう、うん、あの子供たち のイベントがあったんですよ、はい、でどういうイベントかっていうと、このカラフルコーラス沖縄って言って、この浅戸由紀さんとかが指導した子供たちが、うん、あの声帯、あの歌う歌うメンバーと手歌をする、手話を使って手歌をする手歌メンバーで舞台で歌を披露するイベントプラス後半であのシンポジウムっていうのがあって、そのシンポジウムに私参加させてもらったんですけど、まずこの子どもたちの歌を聴いてくださいって言われて、リハーサルの時にこの前もってちょっと舞台の関係者席で、うん、もしよかったら見ていただけませんかみたいな感じで、うん、じゃあぜひ私も見たことが なかったんでちゃんと見させてくださいっていうことで見学したんですよ、うんうん、したらすごくなんだろう、今までやっぱ手話ソングって全国で流行ってるから、うん、ちょっと気になる点があって、うん、手話ソングって日本語通りに日本語のまま手話に変換するっていう手話が多く、手話ソングが多くて、それだとこの歌の意味がわからないんですよ。ね、秋葉さん多分難しいかもしれないけど、
英語と一緒で日本語と英語って並びが違うじゃないですか。
そうそうそうそう、
そんな感じで手話も違うんですよね。そうそうそう、
手話も
なるほどね、順番が違うの、
順番も違うし、歌ってなおさ難しいじゃないですか、歌詞の意味、
確かにね、
その歌詞のままあの例えばね、あの芭蕉布を歌ってたんだけど、うん、その歌の中で、うん、なんか 海の青さに空の青、うん、そのまんまやっても、うん、意味がわからない、どういう
手話
でやってもどういう意味なんだろうっていうのがあって、でもそれを変換して
ちゃんと
意味を掴んで表現してたんですよ。
なるほどね、
全部の歌に対して、うん、この歌詞の通りじゃなくて、はいはいはい、その内容の意味を掴んで表現してたんですよ、
う
ん、
分かる、分かるようにね、それプラス
表情と動きも入れてたんで、その耳が聞こえない難聴の子プラス、うん、ちょっとあの知的が入ってる子どもたちだったり、うん、あのちょっと体が不自由な子どもたちだったりとか、うん、もうみんなが一体となって、まず声帯も、うん、とっても小さい、もう小学生だ低学年だったりとかもいたんだけど、うん、みんな歌も上手だし、うん、それプラスその主歌で一緒になってるから、うん、マネージャーめっちゃ泣いてました。私もちょっと泣くの、ちょっとね泣きたく、なんか初めて、うん、な純粋なんていうの、やっぱ大人ってね、大人になればあんま感動する機会ってなかなかないじゃないですか、言ったら、うん、なんかね、だけど、うん、自然に
ちょっと私うるってきてしまって、
すごい、
それをちょっと耐えてたんですけど、マネージャーがずっと涙こうやって拭いてるから、うん、いやもらい泣きしちゃうから、うん、私ちょっと横見ないように、うん、その子供たちばっかり見てやってて、うん、それがすごく良くて、うん、また久米島から来てるっていうのもあって、うん、すごくご縁を感じて、この朝とゆきさんに再会できて、これ久米島ぶり、あ、お久しぶりですって言って、今回もご一緒させていただいて嬉しいですみたいな感じで、うん、すごい感動的なイベントだったんですよ。その後のシンポジウムではすごくなんか私出ていいのかなぐらい、
うん、何を話したんですか、シンポジウム。
まず3人登壇者がいて、
一、うん、人はあゆみさんでしょ、
お一人、う
ん、
でもう一人がNPO 法人バリアフリーネットワークの、会議理事長みたいな、
すごい強い方
ね、すごい、
いろんなね空港とかで障害がある人にも分かるように案内したりとか、いろんな施設を運営してる方でこういう話をするわけよやっぱ。でもう一人があの教員なんだけど、あのその教員の方ね、千恵子先生って言うんだけど、うん、令和5年度の文部科学大臣優秀教員賞受賞ぐらい、
うん、なんか分からんけどすごそう、
そう、うん、優秀教員すごい、
難聴学級を今担当してるんだって、
うん、そういうのがあるんだ ね、
アジャ小学校、普通の那覇にあるアジャ小学校、普通学校の中にそういう難聴学級があるんだって、それ知らなかったわけ、
なんか学校って結構ね、まあ、普通校と違うじゃない、
うんうん、あるある、
だから特化できないらしいですよね。
そうそうそうそう、う
ん
う
ん、先生とかも普通な、なん普通じゃない、なんていうの、
わ、うんうん、かるよ、ね、言いたいこと、言いたいこと、
だから急に配属になったりするから対応できなかったりとかもあるらしくて、でもあるっていいですね。
そうだから、その千恵子先生は、うんうん、その難聴学級を受け持つことによって、うん、もう自分が手話を学ばなきゃみたいな、なんかそみんなに平等にみたいな、なんかそういう講演をしてて、で私鳥だったわけ、すごい話を2人が
さ、やばい、まあ、
なんであゆみさんが鳥なの、最後なの、いやも
う確かにな
んか一応イベント的には結構そういう真面目な話をするから、芸人だから
カジュアルに
ちょっとお笑いも交えてみたいな、これこの
なんかポップな感じで、そうそうそう、軽い感じにしてくださいみたいな、
お客さんも子供たちもいるから、うん、ちょっと分かりやすく、うん、ちょっと面白おかしくではないですけどって言われてたわけ、うん、うちの、
ね、難しい
私2人の話聞いてる時に、ま、マジ足がめっちゃ震えてた
まあでもそうですよね、まあ、でもそれでいったら順番は合ってたかなっては思いますよ、ね、最初に真剣な話を聞いて、
確かに確かに、
まあ、最後に軽くもうわーってなって帰りましょうみたいなっていう、だってあれでしょ、最初に軽くして後から真剣にっていうのも、
そういうこと、僕最初軽いので入ったらいいかなと思っちゃうんだけど、
多分だからテンション的にカジュアルに入りすぎて後の話が難しすぎてとかだったらあれから多分、
まあ、でも会場の皆さんすごい温かい人たちだったんで、軽めに、まず手話の
自己体重重そうだけどね、
何
急に、
え、今の時代、え、皆さん聞いてますか、久米島の皆さん、那覇の皆さん、今の時代この発言はコンプラ違反です、
びっくりした、
沖縄本島は大丈夫なんですよ久米島ではダメですけど本島は大丈夫です、
ま、本島は大丈夫
本島大丈夫、久米島ダメ、
久米
島の皆さん優しいはずだ、優しいはず
いや、まあまあ、で、うん、一応もう本当に最初にちょっと自己紹介でボケたりとかして、うん、ちょっとなんか笑ってくれたの、
うん、
そうそうそう、でその後に一応アラマンダの話をしようと思って、うんうん、まあ、打ち合わせでもぜひ子供たちにそういう劇団があるよって教えてくださいって言われてたから、うん、アラマンダの話と、あとメンバーが、うん、手話の初心者っていうのを言いたかったから、うん、なんかね、やっぱ手話普及のために、うん、やっぱり、ね、久米島では盛んだけど、うん、本島ではまだまだだと思ってるから、うん、ぜひこの機会に、うん、今初めて今日見に来た人で、うん、客席もさパンパンだったわけ、チケットソールドアウトだったわけ、
すごい、
そう、入れない人もいたぐらいだったから、あ、この機会にぜひ私たちの周りの劇団員もゼロからのスタートで、うん、今本当に少しずつ会話もできるようになるぐらいになりましたって、うん、だから皆さんもゼロからでもできることがあると思うので、うん、なんかみんなで頑張りましょうみたいなのをちょっとポップに笑いを交えられたのか分からんけど、一応はなんと脇汗だらだらで頑張りました、
それ盛り上がって、
はい、終わりました、
楽しく
無事に
聞いて、
よかったよかった、
最後にもみんなでこの コーラスまた最後に歌うんだけど、うん、私たちも一緒にうなんていうの、うん、歌わせてもらったりとか、うん、そうっていうのもやりました。
面白い、
すごいいい機会だったなみたいな。わざわざね久米島から来ていただいて、しかも、ね、台風が直撃するっていう日だったんですよ。
あ大変だ。
だからもしかしたら中止なのかもってなったんですけど、うまい具合に台風がそれてくれたから、うんうん、無事に開催することもできて、だから今度はぜひ久米島でお会いしましょうっていう話と、
あいいっすね、
そうまたなんかあれば、うんうん、このカラフルコーラス、うん、沖縄さんを応援していきたいなっていうのがあって、うん、ぜひもう今ラジオ聞いてる、まあ、久米島ではもう浸透してるので、うん、ぜひこの那覇の人たちにも、うん、そういう、うん、そう主歌を歌ってる子供たちがいるんだよって、うん、海外とかにも行くみたい、
すごい、
そう海外でも公演したみたいですよ。ウィーンだったかな、どっか行って、
かっこいい、
そうそうそう合唱の
みたいなとこ行って、
あゆみさんも行きたいぐらいだよね、一緒に
行きたいです、行きたい行きたい行きたい、なのでちょっと応援したいなって思いました。
アラマンダとねコラボさせていただいてね、
だから ねアラマンダとコラボしてね、うん、歌とかやりたいよ私たちも ね、うん、そうそうそう、
すげ
ーいい体験でした、
面白い、
確かに、素晴らしい
っていう話を、だからタイトルがつけきれんくて、大谷あゆみの大谷あゆみの近況です、
大谷あゆみだよって言って
最初自己紹介から
入って、なんだろう、
いやもう私が言うよっていう合図です、
あ行きたくなった久米島、ね、今の で会いに会いたい、
そうそうそう、サークルもいいわけよ、だから
見たくなりました、その歌、うんうん、
ね、だからお祭りでも結構ね披露したりするから子供たちが、
見たい、
浸透してるのがいいですね、
浸透してるのがいいな、素敵な島だなと思います、
素晴らしい、はい、はい、ありがとうございます、
は
い、
じゃあ以上大谷あゆみだよのコーナーでした
Now in radio show. Voice Jabru Revive.
ゆかだよ。YouTube 何したらいいですか？
何
ゆかだよじゃないんだよ
やっぱね大事大事、
そう誰が喋ってるか、
私が喋るよ
って、分かるだろう、分かるだろう、
分からないかもしれない、
まだ2回目だよ分からないでしょ、
そうだよね、那覇の皆さんにあれかもしれないけど、もう久米島の皆さんに、ね、分かる、まず名前をね、はい、なんて名前だっけ、
そうえゆかだよだエンディング言うときも秋葉さん秋葉だよって言わないといけない
ダセーだろ
ダサくない
ダセ
ーだろ、 YouTube何したらいいですかっていうタイトルなんですけど、はい、私たちハイビスカスパーティー、あの YouTube をあの動かし出してですね、
マジ、
はい、見てるよ見てるよ、私
見てんの、
あありがとう、
チャンネル自体は結構前からあるんですよ、
う
ん、
そうですそうです、
もう何年前、
5、6年前くらいかな、
確かにチャンネル解説が結構前からになってるね、
あるんですけど、なかなかその動かしてなくて、そうそう、
コロナ禍の前に作ってあったの、
そう、あコロナ禍ぐらいかな、
かなんかね、ね、そう前のマネージャーの時だったんで、
そうそうそう、
結構前で、ね、早めに登録はしたんだが、
うん、だ
が全然できてなくて、最近ちょっと動き始めたかなっていう、
そうですそうです、で4月から始めようってなって、うん、4月に1本目をね予定通り上げて、
はい、
これから頑張っていくので皆さんチャンネル登録お願いします、はい、って言って、5ヶ月経って
気づいたら
先月1本やっと上げて、
っていう、なんだ4月5月
4月9月って感じで、
やばい
ね、
なかなか、
ね、
迷うよね、そうそう、
確かに
できなくて、
そうです、逆にこれって今ってもう YouTube が当たり前にあって、いろんなコンテンツが上がってるじゃないですか、ね、見すぎても逆に何が、
そうそうそうそう、
何やろうかなって迷っちゃうっていう、
でやっぱり 結構ほら許可関係とか申請とかも必要な場合が多いので、
そうか、は
い、まあ、いい意味でも悪い意味でも縛られてくるというか、
全部出せるわけじゃないよね、
そうなんですよ、ね、だから何を私たちは撮ったらいいのかどうかとか、
これはカンナジ2人でやる、
あ
いや決めてない、決めてない、うんうん、私がパッて思ったのは、千秋がいいんであれば千秋の子育て論みたいな、なんていうの、ね、千秋流の子育ての仕方だったりとか、うん、うちはこうしてます、うん、ここでも顔出さないでもいいけど、うん、あのこのうちの子育てはこうで、うん、な子供エピソードとかって絶対みんな好きだわけよ、うん、私も見るの好きだから、そういうの話聞いたりするのが好きだから、うん、だからそういうで特に千秋の場合って旦那がトルコ人じゃん、
うん、
だから異色じゃん、なんか変わってるから、そういう話題とかって食いつくと思うわけ、うん、あ海外国際結婚ってこんな感じなんだみたいな、 たいな、うん、国際結婚したい人とかもいるはずだから、うんうん、だからそういう話を千秋はやったり、なんか自分の
個人チャンネルでしょ、個人チャンネル、
個人チャンネルだから分野で分けるんですよ、
あれですよね、同じチャンネル内で、
そう、ハイビスカスパーティーのチャンネルだけど、今回は千秋の担当ですで、千秋の分担当はこういう話をします、で、ゆかは八重瀬の話もできるじゃん、自分しか知らない八重瀬のコアな情報だったり、で、2人でやるときはまた別でコラボのなんか配信したりとか、なんか分けるといいと思うよ、
うんうん、そうだね、
そのなんていうの、私が YouTube やってて、うん、なんかそういう よくあるあるでさ、うん、どのお店紹介しますとかあった時に、うんうん、なんか有名店を紹介する YouTuber がめちゃくちゃ多くて、うん、で私はそういう有名店とかに許可取る度胸がないのよ、恐ろしい、なんか、うん、いけない、うんうん、余計に有名なところってちょっと社長さんとつないでもらっていいですかみたいな、許可取りって怖くない？
いろいろありますね、あれ、しかも動画編集したのをまた送って、
そうそうそうそう、確認させてとか、
とかね、
そう、だから私はそういうのを事務所に確認すもするのもちょっとやっぱね、事務所にいるからこそやりづらいっていうのがあるから、私がやってるのは個人のお店、自分の知り合いのお店とかを当たったりとかしてたら、なんかね、嬉しいコメントが、あ、こういうのを待ってましたってコメントがあった
のよ、意外にね、知らないお店みたいな、
だいたい YouTuber の皆さんは知ってるお店とかを、とか沖縄の有名店とかを紹介するけど、いや、知りたいのはそこじゃなくて、もうちょっとコアな部分を知りたかったんで、ね、ありがとうございますって一人、うん、まあ、一人だけなんだけど、うん、そういうコメントもらった時にあ、嬉しい、あ、やってよかったと思ったからこそ、八重瀬出身で八重瀬のこと何でも知ってる、うん、でなんならもう地元のみんなが知らない部分まで知ってる、うん、床だからこそできる発信ってできると思うから、うん、だからそこは千秋派ゆか派のそれぞれのチャンネルプラス、うん、たまに2人でなんか女子トークなのか分からんけど、なんかそういうのをやったら面白そうなの
み
たい、
ね、それぞれもや
って、それを見たい私は、あ、お客さんとして、
八重瀬いいかも、
八重瀬いいかな、八重瀬のじゃあお店なり
いいと思う、
公園と か、 なんか子育てスポット
みたいな、八重瀬ってさ、はい、あの FC 琉球さんのさ、あ、練習場とかの、
あります、あります、はい、
僕最近、はい、そう、ちょっと話ずれちゃって申し訳ないんだけど、僕あの知り合いの方が、はい、FC 琉球のさくら、あの女子チームの方の監督になったんですよ、
はい、
で僕なんか練習見に行きたいなと思って調べてたら、はい、あの FC 琉球 の、 その練習場が八重瀬の方にあって、まあ、なんか行きたいと思ったの、そういえば
嬉しい、
最近思ってたの、
じゃあそれもじゃあちょっとレポートしないといけないですね、
うん、そうですね、
こういうところです、
やることいっぱいあるよ、そし
やることいっぱいあるね、
あるよ、
それで来る人がいるから、その方のために何が周りにあるかっていうのを教えてあげたんじゃない、
さとうきび畑があるな、
いやいやそんなこと言うけど、
そこの陸上競技場の周り、
本当にすぐ周りとかじゃなくてちょっと移動したら行ける、ね、ご飯屋さんがありますとか、そんなサトウキビに囲まれてますなんて
でもだからこそ、あの、うん、本土から来た方は沖縄は感じられると思う、海、うん、も見えるし、あそこの練習場、
ザワワって言
って、ザワワって、
なんかおしゃれなカフェとかも行ってない、
うん、あ、はい、あります、あります、ね、はい、じゃあちょっとじゃあ八重瀬を紹介していこうかな、
いいと思う、見たいもん、うん、見たいし、ね、うん、なんならもう八重瀬の仕事全部来ると思うよ、
そしたらありがたいですね、
全部ハイビスカスパーティーが牛汁ぐらいの、うん、もう本当に
ちょっと気まずいでもあるけど、
八重瀬といえば、八重瀬といえばになればいい
んだね、だって八重瀬イコールハイビスカスパーティーってなればいいわけ、
あ、そうか、
そうだったらラッキーじゃん、
八重瀬といえばありがたいよ、
いや、ありがたいよ、ね、だって私といえばギノワン全然なってないから、
ギノワンなの、
私ギノワン出身なんですよ、
全然知らなかった
でしょ、
わかんない、
悲しくて、うん、だって私生まれ育ってギノワンから一本も出たことない
んですよ、うん、そうなん、でもなんかギノワンのイメージないよ
私ギノワンしないで引っ越しばっかしてる
そうか、出てないの、
ギノワンから出たことないのにギノワンから仕事ももらえないし、うん、悲しくて、だから、うん、私も一応ギノワンに貢献したくて、最近 FM ギノワンさんで、うん、おすみませんね、別他局なんですけど、うん、FM ギノワンさんで、うん、あのちょっと なんだろう番組を持って、うんうんうん、どうしても貢献したい宜野湾に貢献したいって思いで、
そういうことなの、
ね、あえて宜野湾にだって出身なのに、
えなんか宜野なんで宜野湾なのなんか小座なのかなとか思ったり、
番組で沖縄市
そう私マジで一番
宜野湾のイメージない、
小座で3本やってましたもん昔意味謎に
だからそのイメージある、
小座だからちょっと宜野湾ね
市役所でもね働いて、
そう宜野湾市役所もいたんですよ
そうなんですか、
なのになんか
そんなイメージない、
俺悲しくてちょっと私も宜野湾を愛してるがゆえに切なくてだからちょっとだからいいと思う、だから八重瀬といえばハイビスカスパーティーみたいな感じになっていけばいいんじゃない、
わかりました、うんはい、皆さんぜひチャンネル登録を、
はい、まずはね、
だからこ の, あの10月の時点でどれぐらいの本数が上がってるかも私たちにも分かりません、はい、5ヶ月で2本だから
そっかそっか、
決めたら1ヶ月1本とか、
そうなんですよね、
2週間に1本、
ねうんうんうん、確かにそうかもね、
なかなかねやっぱり YouTuber さんすごいなって、はい、
すごい
ぜひハイビスカスパーティーで検索、はいはい、お願いします、参考になりました、はいはい、ありがとうございました、
はい、Okinawan Radio Show Voice Chabru Revive。
ボイスチャンプルリバイブエンディングです。さああと10秒なのでお願いします、
何を何を
チャンネル登録もう一回、
チャンネル登録ハイビスカスパーティーで YouTube 検索してください、
はい、
お願いします、私もやってますんで、
ありがとうございました、それではまた、
さよなら来週、バイバイ、早っ。